ラジオもっこもこパレード。
Ladies and gentlemen, my name is Bucho and
Aniwagi.
Seijun,
Aldei no Ohedra.
マギです。
まあゆえって書いてるからな。
My name is から言わなかったの
か。まあまあまあまあ。というわけである程度の時間でございますが。
はい。どうも。
人生が短いなと最近感じ始めてます。
はいはいはいはい。
って思うけど。
はあ、
両親も健在ですし。
はい。
そもそも人生って長いかもなとも思ってる。
まあでもね。長けりゃ言ってもんじゃないっすよ。
いや、そう、
はい、
まあまあまあ長さはも
う中身
うん、そらそやな、
うん、まあ、まあ必死でいきましょうよ。
いやけど割とこの半年必死に生きてるよ今。
あ、いいと思います、
うん、こんなに
ピシッとしてるもんね。
あ、そう
してるしてる。やっぱ
顔が
やっぱ三園という後ろ盾があったんやなと思うね。ある意味で
後ろ盾でっていうか甘えみたいなね。
あ、そう、まあ、そう、ミソロっていうシステムが後押ししてくれるみたいなところがあるから。
でもまああれも下駄履いてる部分もあったよな
と。あったと思うし、まあそれはあのなんていうかな、まああと10年間同じとこやったからさ、
うん、
まあやっぱ慣れっていうかよく分かってるみたいな。
上限も下駄あってっていうのも思ってて、
うんうん、
だから今自由になってそのさ、やっぱそのこの間が言ってコンカフェ始めることになってっていうのは、はい、結構面白くて、はい、それやっぱ相手してるお客さん全く変わるから。
そうやな。
そうそうそうそう、
うん、いわゆるイベント見に来る客とかとは全然違うし、
全然変わるし、僕のことしてくれてる人もみんな来てくれてますけど、だけどそれとも違うからっていうのはなんかいろいろつながるなって感じはしてるな今。
うん、
だからそれが面白い。なんかそ
のまあまあまあまあそうですよね。
イベント屋しかできひんかったそのイベント屋の変化球が1個増えたなって感じはしてる今。
うん、
まだまだ分かりませんけどね。
まあやっぱその人生ってこう深掘りもあるけど幅広げるもあるじゃないですか。
うん、どっちがいいってのもな、どっちってもないから。
いやまあね、両方やらんと飽きるっすよ正直。
うんうんうん、
うん、何事にもね。
まあ、そういうターンやなと思う確かに。で YouTube めっちゃ一生懸命やってんねん。そんな
ああああ
週2日以上 YouTube に使ってるから今。
はい、
だからまず休みの分 YouTube に費やしてる感じで。
ああ いいんちゃいますか、
ね、遊びと旅行を YouTube に費やしてて、で、まあ、アウトプットしていこうと思って今やってるんで、まあ、うん、まあ何がどうお金になるか分かりませんが、
まあ確かにね、
はい、
うん、
そういうことをやってる日々。
素晴らしい。そんな中僕あれですよ、万博2回目行ってきました
よ。はい、いつ今日、
いや金曜日休み取って家族と行こうと
思って。ああなるほどなるほど。
でもその取ってたチケットがさ、
うん、
まあ、一応その1回行ける分は取ってたわけ、
はいはい、
超早割みたいなんで買ってたわけ、うんうん、でやけどもうその2日目に行ってさ、
うん、
これはもう一刻も早く行った方がいいと思って、
うん、
その混むなるべく混む前に、暑くなる前に、うん、と思って、でまあその子供もさ小学校上がったとこやから、
うん、
だから小学校まだ短いわけ、短縮だけ
ど。ああなるほどなるほど。
短縮が終わる前にこれ行ったろうと思って、
うん、
もう学校終わって帰ってくるやいないや行きましたよ。
どうですか子供の反応一番気にな
る。もうテンション爆上がりよ。
あ、そうなんや。
いやそりゃそうだよ。
それはさ何を見て上がってんの。
リング
あ、噂の。
やっぱり、まあ、テレビで情報入ってるのもあるし、で、小学校とかも、大阪の小学校って、夏休みは、大阪の子供は、全員無限に夏休みの期間行けるパスがあるんだ。ほぼ全員もらえると思う。希望出したらもらえる。
面白い。
でもまあ、その夏休みだからさ、暑いやん。
うんう
ん、やし、まあ、それはな、ちょっと大変かなと思って。っていうのもあるけど。で、まあ、それとともに、いろんなこうチラシとか、なんかそのパンフレットみたいな、冊子とか、
はいはいはい、
紹介冊子みたいな、万博、うん、万博でこんなんやってますみたいなとか、うん、結構もらってくるし、
はい、
読むから、子供が買って。
なんなんやろ、万博ってみたいにはなってるわけ。
そう。
いやけどその、やっぱ僕の周りの友達とかでも行く人は、やっぱあの時の70年の大阪万博の熱狂を、親とかがもう30年、40年経っても持ってるのを見てるから、
うん、
それがあるんやったら行っときたいみたいな、結構みんなやっぱあるみたいで、で、あの時はやっぱりさ、僕らでも分かる太陽の塔とかさ、
うん、
めちゃくちゃシンボリックなもんがあったわけよ。
まあまあまあ、そうね。
今回がそれが最初全然言われてなかったけど、始まったら急にその、木造リングみたいな。
まあまあまあ、そうやな。
あ、これやったんや、みたいな。
リングは、まあまあ、それは成功してますね。多分ね。
あ、そう。
うん。
けどなんか。
ね、まあやっぱね、なんか、各国間とかが、うん、夜7時ぐらい過ぎると、
うん、
結構フリーで入れるんですよ。
うん、
で、なら、もう、客少ないからさ、
うん、
中のスタッフとかも、なんか、外出てきて、インドネシア館かどっかやったかな。うん、もうなんか、むちゃくちゃ全員で歌歌いながら、客が入ってきたら、ふわーってやってるわけ。
へ
ぇー。ちょっと楽しいやん、もう。
え、何時までやってん
の？パビリオンとかが全部9時に閉まって。
あ、そんな遅までやってんの？
そう、9時まで、まあ基本、まあその、閉める感もあるけど、早く。でも、基本は9時までパビリオンが開いてて、10時までに出てください。9時から10時は何も開いてないから、もう出るだけなんやけど、まあその混雑とかで、追い出すのにやっぱ時間かかるやんか、広い。
うん、
だからその追い出しで1時間取ってるやろな。
へぇー。あ、急に行きたいかもって思った今。
そう。で、ナイトチケットが3700円かなんかで。
安っ。
で、だから5時から入ったら、5時とかやったらもう入場並ぶこともないし、今やったら。
あ、それをガゼン行こうかなと思うの。
いや、もうニンニだけでも行った方がいいっすよ。一周回るだけで価値ある。
いや、早起きして、人混みの中、6000、7000円払って、なんか何夕方まで動いてとか嫌やなって思ったんけど、その時間やったら行こうかなと思う。
全然もうだって今やったらさ、5時ぐらいに入っても暗くはないから、
そうやな、
昼間の感じもちょっと見れて、で 日暮れてくるし、まあ、涼しい時間の方がいいと思うし、まあ、ガチ勢はほんまに例えばちょっと遠くから来て見る人とか当然朝から入るから、
まあ、そうやな、
うん、
まあそういうもんやな。興味湧いてきたな、
湧いてきたな、ふーん言うてるけど、
一心支持ですよ我々。
まあまあまあまあ、でもそのこのファミリーの絶対見たいとこがなければ、
うん、
予約も何もなしでとりあえず入ってもいい。
結局モンハンが一番人気やろ。
モンハンとかガンダムも人気やな、やっぱ。
うん、まあそれはそうやろな。
うん、
けど人がおばちゃんとかが喋ってるの来て、なんかそのさ、アメリカのパビリオンが、
あ、そうそうそう、
みたいな話する中に、あれが良かったわよ、鳥取のパビリオンって言って、鳥取がアメリカと肩を並べてるみたいな。なるわけよ。
まあまあ、そうですね。あの関西パビリオンっていうのがあって、
は
あ、関西パビリオンの中に各都道府県みたいなのが、
うん、
あんね、そのブースのことやと
思う。ああ、なるほど。
うん、
いやけどさ、やっぱりなんか文句言ったやつ、やっぱり、性格悪いな。
悪いし、言ったら、まあ、なんていうの、ほんまにさ、日本の人が仕掛けて、なんか日本がいいようにやったろうみたいなさ、そんな話じゃないやん、万博って。で、みんな盛り上げに来てるわけや、各国からな、各国代表として。で、まあ、盛り上がっとるわけや。
やっぱ科学ポッドキャストの我々としては、こんな科学のエキスポなんてもんは、応援せざるを得ないわけですよ。
そう、まあまあまあ、でも割とね、科学色強いからね。
まあそうね。
うん。
まあそんな。
台湾パビリオンは入れてないけど行きたいなと思ってますけどね。
だけどやっぱ子供が喜ぶんやったら一番なんか、自分の中で、ああ、よかったなって思った。
いや、子供めちゃ喜んでたよ。 あとやっぱね、スケールがすごいでかい。
うん。自分の甥っ子やからとか置いといて、
うん、
その小一とかが見て、うわーすごいって思うことはなんかいいことやなと思う。
うん。
う
ん、
単純に。僕小4の時にキムチ行った時に、うちは韓国ができて、親族一同でアメリカに行って、
はいはいはい、
グランドキャニオンとかを、
はいはいはいはい、
飛行機チャーターに乗って見たもん
です。バブル華やかなりし頃ね。そう。
で、それを見たって覚えてるかっていうと、もうなんなら身長足りないからそんな見れてないけど、
うん、
でも、なんかそれを見たんやってことが、なんかすごかったことみたいなのを覚えてるわけ。
はいはいはいはい。
なんか、サソリの お土産があったよとか、
はいはい。
なんか、機内食でリンゴもらったとか、そういう、なんかすげえどうでもいいことばっか覚えてるけど、で、やっぱなんかすごいものがあるんだなっていうようなことは分かったから。
まあそうですね。
そう。うん、
いいことだな、まあ、海外旅行とかね。
そうですね。
やっぱね。そうそう。
って感じますね。
まあ万博はだからやっぱり外国を身近に大阪で感じれるいい機会ではあるんで。
うん。
そう。いいし。いやもう、リング歩いてる間、うちの子供が何回、ほら、アリみたいだよ人が、みたいなこと言ったか。
いやー、
そうか。ちっちゃーってなってた、
うん。そういうテンションか。
そうそうそうそう。あと建物派手やからさ。
そうね。
そう。上から見てるとよく見えるし、うん、あれ行きたいな、これ行きたいなとかなって、で、後で下歩いてるときに、あ、これさっき見たやつやってて入る、うん、みたいな、仕掛けとして分かりやすい。
なんかさ、万博でも何でもさ、けどさ、
うん、
いや、アメリカだったらね、とか、ヨーロッパだったらね、みたいなこと言う人おるやん。
まあおる。まあ、
行けよ、そっち行って思うよ。アメリカ大好きでいいけど、なんでアメリカやったらこうじゃない、日本は、みたいな。
こうした方がいいんじゃないですかって言ってくれへんって。
小学生でもさ、人は人、自分は自分、みんな違ってみんないいっつって、人と比べるのは良くないよって教われへんかったって思うよな。意味わからへんわ、
ね。まあまあまあ。
はい。
性格がある
よね。質問です。
はい。今日の質問は、これですね。書き忘れさんからの質問です。いつも楽しく拝聴させていただいています。
あざーす。
かれこれ10年程度のお付き合いとなってきましたので、科学の情報を聞いて知らなかったことを知ることの面白さや、知識が増えると、それまで興味がなかったことを面白く感じることを実感しています。
うわぁ、いいこと言うな。
以前の番組で聞いたことの追加情報があると、興味を抱く、などです。
はい。
継続して聞き続けていることの効能なのでしょうか。で、そこで質問なのですが、なぜ知らないことを知ることを面白く感じるのかは研究されているのでしょうか。多分まだ解明はされていないと思うのですが、様々なアプローチをしているのかと考えています。知らないことを知るということを面白いと感じるからこそ、人類は何の役に立つかわからないことでも情報を蓄え続けていることができたのかと思います。これからも有用無用を問わず好奇心を満たしてくれる番組を楽しみ聞かせていただきますので、末永く番組を続けていただくようよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
というね、質問でございまして、
要は知らないものを知るという好奇心というものは楽しいって感じますが、科学的にそれはなぜ楽しいって証明
とか
説明できますかって話ね。
そうですね。
これであんの？
いや、まあ難しい問題ですよ。難しい問題、これは。
その研究というかは素があるかとかをより、そもそも楽しいとか気持ちいいとか嬉しいとか悲しいってもんが数値化しづらいから、
はいはいはい、
知ることって楽しいよねってことを、なぜ楽しいを説明できなくて、知ることを良しとしてる人たちは100人いたら何人いますとかは出ると思うんだけど、
あのね、でも基本的には生き抜くための本能ですよ。
確かに。
それは根源に絶対にあって、
うん、
で、その結局ね、何か人間っていうのは目で生きてる生き物ですから、うん、目から入ってくる情報でいつも見てる景色に何か異変があったとかっていうのは感じないと死ぬわけです、う
ん、はいはい、
ね、目に頼って生きてるから危険察知のために、うん、ってなると、その脳の構造としてはどうなるかというと、
うん、
何か違いがあったらそこに注意が向いてしまうっていう風に持ち込んだ方がいいでしょ。で、だから、機能とは違う何かみたいなものに価値を見出すわけですよ、人というのは。そもそも
だからこれって、アリがさ、じゃあ20匹は何もしないアリが生まれると、
う
あ、働きアリがいて、乗馬アリがいて、兵隊アリがおってみたいな、はい、だけど20匹は何もしていないと、
うん、
でただこれが外敵に襲われたり巣が崩れたりして50匹になったらその20匹たちが働き出してまた10匹だけがそぼるみたいなことを繰り返すと聞いてるんです、
う
ん、
はいはい、まあまあ、まあ、
アリという社会性はそういうものだと、
はいはい、
でこれは何かというと何かあった時に対応できるとか、
うん、
その今まで通りのルーチンを続ける以外の新しい道を作ると。
そう、まあまあまあ、
だからそのネズミがさ、そのハーベルの笛吹きじゃないけど、
はい、
あのレミングスっていうのがさ、海に突然集団自殺で飛び込むと、
はいはいはいはい、
っていうのがあるけど、これは自殺ではなくて、あのネズミがこの町にこの数いると餌が足りなくなるから、餌が足りない時に一か八かで海を渡ろうとする群れがいたと、
はいはいはいはい、
みたいな説があるらしいと。
まあまあまあまあ、まあ、
だから要は今まで通りのことやってるだけじゃ広がりがないから、今まで通りじゃないことをやるっていうことがそもそも生物には良しとしてるっていうプログラムがあるんじゃないかと、
はいはいはいはい、
それがまさに知的好奇心は楽しいということじゃないでしょうか。
ああ、まあまあまあ、ある程度あってる。あとだからその話はこう個性の話なんですよ。
まあまあまあ、まあ、
だからそう、だから人間全員が同じものに好奇心を抱き、同じ発想で動き、
まあまあ、だから
同じルーチンを好んでしまうと全滅するわけ。
群れの中の話ね。
そうそうそうそう、だからまあその個性っていうのがあって、
うん、
人それぞれ好奇心を抱くものもちょっと違う、
うん、
全員が全員同じじゃない、そんな機械みたいな性格には動かないことが実は秘訣で、
ただその前提として知らないものに興味を持つっていうのはその個性を発動させる重要なファクターの一個じゃないかという。
でね、この裏返しが飽きるってことなんですよ。
なるほど。
だから結局そのずっと同じことを続けてるとつまんないなと思うっていう、うん、脳がサボるわけですよ。脳がサボると刺激がなくて、それはあんまり良くない。刺激は欲しいって思うのが多分人間の本能の動きで、だから好奇心っていうのはそれの一側面なんですね。多分、
はいはいはい、
っていう話は、まあ、基本的にあります、はい、だから人間っていうのはまあ同じことを続けるのがちょっと苦痛なんですよ基本は、うん、
っていうことこそがある意味生き物としての強さではないかという。だからやっぱりそれが楽しいことを確実に解明するというかは、それを楽しいと思うから人は繁栄したんではみたいな方がしっくりくるかな。
そうですね、うん、
だから子作りは気持ちいいからしてるわけじゃないよねみたいな話に近いのな、
うんうんうん、だからでもまあ虫、この地球上は虫の王国なわけですよ、
うん、
個体数でいうと人間より虫の方が多いから、うん、まあ、虫が一番最大勢力ですね、うん、みたいな考え方があって、
うん、
まあそういう話でもそうだけど、虫とかも別にその人間ほどのなんか好き嫌いで動いてるわけではないけれども、うん、まあ、なんとなくそこの例えば同じ場所に、生まれた場所に居続けるやつもおれば、ちょっと遠出したくなるやつもおって、その方向が北東西南北いろんな方向向いてるやつがおって、
うん、
みたいなことがあって勢力拡大するわけじゃないですか。
だからっていうとこを、だからなんで気持ちいいとかなんで楽しいじゃないよなって、そこを楽しくしてるから反映したっていう。
そう。でもまあそうなんですよね。だから好奇心が、まあやっぱり好奇心が強い人弱い人はいると思います。
うん。うん、
でもまあまあまあ好奇心をまあ持つタイプの人ってのはそれなりの数いるっていう、
はい、
ことなんかなとは思いますね。
はい。
まあはい。いろんな角度から研究っていうか、でもまあね、正直。どうなんでしょうね、僕は知らんだけやとは思いますけど、なんか遺伝的にどうですねみたいな研究とかあんまり聞いたことないですね。
まあそうじゃないです、まあする必要があんまなさそうやもんな、
う
ん、
そう、人種による差とかもあんまり聞いたことがないし、この手の話に関して言うと、うん、かなとはまあ思うけど、まあ、
はい、
大まかにはそういうことじゃないかと考えられている気がしますね。はい、
はい、そんな中5月の17日は我々セチョンアリデイドのイベントがナンバー白芸であります。
あります。
昼から須田雲いずる先生というホラー作家さんと一緒に、まあ、怖さと科学みたいな話をしたいなと思ってますん で、
そうですね、
相当楽しみなんですけどね、変な文章書くんず怖い変なのよ須田雲先生のホラーって。
あ、そうなんや。
なんかツイッターでも変なことばっかり言ってるからね。
久しぶりですね、
違和感があるホラーやから。
これバーサス科学シリーズっぽいよね。
そうよね、
昔やってたんですよ、何々バーサス科学っていうやつ
これぜひ 楽しみなんで、ぜひ予約の上来てもらえても嬉しいし、
はい、
当日も嬉しいです。
そうですね。
で、これ以外に、5月の21日に、
はい、
僕、みその下ユニバース、平日ですけど、
はい、
下ユニバースでみその店主カラオケ大会っていうのをやります。
はいはい、
要は、下のユニバースに最後入れる機会を作りたいなと思ってやる会なんで、うん、夜の部だけやったらカラオケ大会3000とかなんで、よかったらぜひみんなでユニバースに入って、まあ、乾杯して帰るみたいなことをやりたいなと思ってますんで、みその最後の大宴会、来てください、
はい、
僕のツイッターとかで告知してます、
はい、
で、YouTube もやってますんで、
はい、今週のあれあるんじゃない、4月25、
そう、今週は25に富澤明人さんを呼んで、南部ベニズルの方でこちらはイベントやりますんで、
はい、はい、まあ先週とかもね結構ごちゃごちゃ告知しておりますが、
5月11はベニズルで面白マップ、はい、ミスター土地っていう土地に詳しい人が来てくれます。
あ、出た、
やばいで、多分
今回はミスター土地に詳しい人以上言われへんっていうね
地面師みたいなもんねみたいな話しましたね、はい、
はい、
というわけでお届けしましたのぶちかちょきと
アニワギ博士でした。
本日くず餅をいただいたので、
はい、
番組終わりにくず餅を食べる収録をします。
今ね
千葉県の人からいただきまして、
はい、
くず餅はくず粉で固めてるんじゃなくて発酵した小麦粉で固めるのが千葉では僕の周りでは当たり前ですみたいなこと言われて、
発酵した小麦粉で固まんねんな、
まあ、見た目さ高野豆腐だよな、マジで
高野豆腐、まあまあそうやな、これ何やろうな、よいしょ、行ってみましょうか、いただきます。
結構もちもちしてる、
うん、でも美味しいな。
あ、でもな、うん、
ナタデココみたい、
うん、歯切れはいい、
歯切れがいいっすね、
うん、そう、
砂糖もようわからん砂糖やな、
蜜
透明、なんかね、金色の蜜がついてて、それときな粉を、蜜をつけてきな粉をかけていただいてるんですけど、なんかでも蜜も思ったより甘さ別にそんな強くないな、別にその結構パクパクいける感じ
でかい、
そう、あ、なんか一枚一枚がめっちゃでかい、これなんて言ったらいい、どれぐらいっていうのがいいんやろな、何みたいな、
油揚げぐらいです。
あー、まあそうやね、
iPhone ぐらいある、
うーん、
iPhone12 やけどこれほとんどちゃうもんサイズちょっと細い
iPhone、
だからね、厚みも iPhone っぽいよね、
うん、不思議な食いもん、
確かに、
どれぐらい一気に食うんでしょうね。
あ、でもこの量、それがなんかね、結構だから iPhone ぐらいの板が8枚入ってな、結局。
うん。市原の草刈りってとこのやつだし。小麦粉、でんぷん、砂糖、水飴、大豆、食塩。
大豆入ってんねや。
大豆な。
大豆はきな粉じゃない。
あ、はいな。確かに。
あ、そうか。大豆きな
粉。
うん。
くず餅、くず1個も入ってんかなっていうな。これ。
小麦を発酵して固める、
まあまあ、流通だね、小麦発酵しても
らって、なんか
イメージが出て
きた、あ、けどパンか、
あ、そうか、あれはそうか、いいそう言う
て、あ、小麦発酵してね、うん、まあ確かに、
いや、パンに近い、
これパンよ、これ、
これでもどうやって作ってるのかなんかよくわからんね、確かに発酵するっつってもさ、
ね、これに近いもベーグル、
あ、確かにこれ、あの、焼く前みたいな
焼く前のベーグル、でも
茹でた
どうなんやろう、
違うか、
なんかパン生地の色とはちょっとちゃうやん、なんか、
でも、うん、俺、あの、や、安い風水、生粉、
うん、生粉、まあまあまあまあ、
だから材料一緒やから、
生粉でももっとねっとりが出てるやん、うん、まあ、歯切れの良さがとはちょっと方向性が
けど多い、
まあまあ、お、まあ、結構ボリュームやね、うん、
これ8人で食べる
もんじゃん、今5人で8切れ iPhone8 枚食ってんけど2かと思ってる、
なんか1切れも結構多いよね、
冷たい小麦の塊食ってるみたいな、
うんうんうん、
小麦を、
あ、でも
焼いて、
あ、ごめん、
それをなんか冷やしたのを
食べてる感
覚、弾力があって、
うん、じゃあペラペラ焼きや、
甘いうどんかも、
そうそう、麺類やわ、麺類っぽい、うん、
ところてんとかの方が近いな。
せやな、確かに。いや、美味しい。
美味しいは美味しいね。
あの甘さの感じがちょうどいいね。
問題は多い、
うんうんうんうん、
多い争奪戦。
これはいい
よ。あかん。今5人で。
別にでも精神あれですね、タブーはないから大丈夫。
今回カフェ初めて、はい、チェキフィルムがマーティに入んなわけ。
あ、ほうな、うん、今
もうこの数年よ。
あ、ほうな。
で、大体 1.5 倍で売るのがもう当たり前みたいになってるわけ。
へ
ー。で、とりあえず 1.5 倍でも、うん、1.5 倍で買えたらいい方みたいなタイミングもあって、
うん、
メルカリで買おうと思って、今日ちょっとメルカリで見るわっつって、あの、コンカフェ店長と、LINE で話して、
うん、
で、じゃあ見るわっつって見えたら、俺メルカリで、メルカリって調べてて。疲れてると思って。
なんでやねん、その話。
多いけ
ど。そうそうそう。メルカリでメルカリって調べてるわ。
だから多いぞ、だっても言うてもうたと。
うんうん。
溺れてまうねんな。
うん。
思いついた言葉がそのまま。
うん。iPhone やん、マジで。
あの、iPhone ぐらいの体積あるな。厚みの表現がほんまに iPhone がぴったし。
確かに。
うん、ほぼ一緒だよな、これ。
うん。
ちょっと長細い iPhone12 でな。
将来この北斎伸びるんじゃないです
か。うん。だからちょっと麺類やって気づいてしまったら、なんか麺食ってる気持ちすごいするわ。